30年度新潟大学ラジオ公開講座健康長寿社会を生きる。毎週土曜日のこの時間、6回にわたりまして、平成30年度新潟大学ラジオ公開講座をお送りしています。4回目の今日のテーマは、家族としての心構えです。この放送は新潟大学の企画、 BSN 新潟放送制作でお送りします。皆さんこんにちは、小野沢優子です。新潟大学ラジオ公開講座4回目、本日の講師ご紹介いたします。新潟大学医師学系中村勝教授です。
よろしくお願いいたします。
はい、で今まで例えば年齢を重ねる加齢、また性によっての違い、そして睡眠の取り方などを通して健康長寿であるためにというシリーズで学んでまいりましたが、今日は4回目、病気を持つ高齢者を抱えた家族はどうしたらよいかというようなテーマでお話をしていただこうと思います。
はい、
はい、先生よろしくお願いいたします。
はい、病気を持つ高齢者を抱えた家族は、時に大きなストレス状況に置かれることになります。
はい、
高齢者の病気は様々ですが、伴いやすい症状として、繊毛やうつといった精神症状があるんです。これらの症状は危険な行動につながることがあります。
はい、
家族が自分自身の健康を維持し、適切な心理的距離を保ちながら高齢者と関わることが大切で、その基本になることについて、今日はお話ししたいと思います。
はい、具体的にお話をしていただきますが、家族と一言で言いましても、そのありようというのは様々ですよね。
そうですね。はい、日本では少子高齢化の影響もあって、家族のありようが大きく変わりました。かつては3世代同居が一般的でしたが、現在は核家族世帯が約 60%、それから一人だけのいわゆるその単独世帯ですね、これが約 30% 近くを占める。また高齢者夫婦のみの世帯や、高齢者の単身世帯が増えているわけです。で、特徴としては世帯の小規模化が進んだわけですが、それに伴い家族の役割も変わってきました。
はい、
例えば介護や子育ては社会全体として対応するようになりました。
はい、
しかし、家族が病気になった場合には、まずは家族内で世話をすることになりますから、そうした事態に今備えた心構えをしておくこと、これが大切だと思います。
はい、
最近は介護殺人という言葉も耳にするようになりましたね。高齢の夫婦間などで介護を行うケースがありますか。
はい、
介護をしている人が過度な負担を抱え込んでしまって、どこにも相談できず、孤立化した状態で、将来を悲観して殺人に至ってしまうというケースですね。
それは辛いですよね。
そうですね。はい、こういったケースでは、後追い自殺をして心中という形になる場合もあるんですね。
はい、
でここ数年、この介護殺人は年間40件以上起きている。
そうですか。
実に、8日間約1週間に1件というペースですね。で現在この要介護認定者は600万人を超えているわけです。
はい、
今後の、こういった事件の増加も懸念されるわけですね。
それはとっても深刻な問題ですよね。病気を持つ高齢者を抱えた家族、この人たちはどんなことに注意したらいいんでしょうか。
そうですね、ご家族からよくお聞きすることの一つに、その病気になられた方が、元気な頃と人が変わってしまったという話があります。人は誰でも年を取るわけですが、高齢者の心理特性と言われるものがあるんです。
はい、
それは加齢に伴って若い頃とは異なるその心理状態が起きてくるというものなんです。個人差はあるんですが、例えば、何をするにも意味がないと諦めてしまう、あるいは意欲が低下するといったことや、もともとのその性格が お元に出やすくなる、で頑固になったり、まあ、心配性になったりします。また視力やこの聴力が低下してくるということがありますが、
はい、
そうすると疑いやすくなったり被害的になることがあるんです。
あ、自分が聞こえてこないので、周りの人が自分のこと何か言ってるんじゃないかというふうに考えたりするということですか。
はい、家族同士で話していてもですね、それが自分のまあ悪口のように感じられると、そういうことなんですね、
はい、
それからそのストレスに耐える力も低下してまいります。まあ、さらにその援助を受けることを恥と考えたり、まあ迷惑をかけたくないと、そのひたすらそのまあ拒否すると、堅くなに拒否するといった傾向が強くなったりもするわけです。の高齢期には大切な人との死別、あるいは退職によるまあその地位や経済的安定の喪失、あるいはこの身体能力の低下といったいわゆる喪失体験、
はい、
ということが起こるわけです。そうしたことがこの強いストレスとなることがあるんです、
はい。
まあ、家族はまあ、そうしたこの加齢に伴う変化を上手に理解してご本人と関わるということが大切ですね。まあ、それを理解していないと、
はい、
まあ、ご本人に厳しく当たりすぎてしまうと、そういったことにもなるわけですね。
これは家族だからこそつい厳しく当たってしまうということもありそうですよね。
そうなんですね、ですからまあ一つ大切なことは、まあ、なるべく、まあ、ご本人の意思を尊重しながらですね、はい、まあ、ペースに合わせて、まあ、ご本人の不安を誘発しないようにするということも家族にとってはとても大切なことになります。
まあ、年齢を重ねていく加齢に伴う性格的な変化というのは、これは自然なものだというふうに理解した方がいいんでしょうか。
そうですね、まあ、多くの場合はそう理解して良いと思います。まあ、一方的に高齢者扱いをして保護的になりすぎるのはよくありませんが、
はい、
まあ、今までできていたことだからこれからも同じようにできるはずだという理解ではなくて、
はい、
まあ、若い頃とは違ってその心の趣を示すようになる、ということですね。
特徴的な症状は何かありますか？
そうですね、まあ、高齢期になると身体的な病気が様々起きてまいります、まあ、特に75歳を過ぎて、まあ、後期高齢者になりますと、まあ、受診率も高くなるわけですが、
はい、
この高齢者によく見られる症状の一つにうつがあります、まあ、いわゆるうつ病に見られる症状です、
はい、
具体的には、まあ、ひどくこの気分が落ち込んで、好きなことをしても楽しめない、あるいは虚しい、食欲が湧かない、眠れない、あるいは頭が痛い、重い、背中や肩が痛いといった症状です、
はい、
さらに症状が進みますと、まあ、自分は人に迷惑ばかりかけてきた、だから生きる価値がない、
あら、
お金がないから治療を受けられない、もう消えてなくなりたいといった感情に支配されるようになります。こうしたまあ状態になりますと自殺を考えるようになるわけです。
もうどんどんどんどんその自分を追い込んでいくような感じですよね。で、このそもそもうつを引き起こす原因というのはどういうことなんですか？
そうですね、まあ、高齢者の場合はいろいろなことが絡み合って、まあ、複合的にうつという症状が起こると、まあ、考えられます、
はい、
まあ、例えば加齢に伴う、まあ、脳の器質的な変化があります、まあ、脳にはたくさんの この神経細胞があるわけですね、
はい、
その神経細胞と神経細胞の間で情報を伝達するこの神経伝達物質というものがありますが、
はい、
この量が増えたり減ったり、この変化するということがあります、またその体内のホルモンのバランス、これが乱れてくるということも心の変化に影響を与えます、先ほどお話ししたその加齢に伴って大切なものを失っていく喪失体験、あるいはこの身体的な病気がうつを招くということがあるわけです、うつ病を伴いやすい、まあ、病気には、例えば脳梗塞、脳出血、パーキンソン病といった、まあ、中枢神経系の病気や、あるいはこの糖尿病、狭心症、心筋梗塞、がん、 透析療法が必要な腎臓病などがあります。まあ、どれも身近な病気なんですね。
そうですね、はい。
まあ、うつ病はご本人の性格とも関係があると言われているんです。
どんな性格だと現れやすいんですか？
例えば、はい、まあ、真面目で几帳面、コツコツと、まあ、努力を惜しまない、
はい、
責任感が強い、
はい、
仕事熱心、秩序を重んじる、他人に気を使う、人の頼みを断れないといったタイプの人はうつ病に、まあ、なりやすいと、まあ、言われているんです。
とても素敵な人ですよね。
そうなんですね、はい。でまあ、重要なことは、うつになるということと、はい、心の強さとは関係ないということです。
と言いますのは、
まあ、心が弱いからうつ病になるのではないかと、誤った理解が今までされてきたことがあります。
はい。
でも心の強さとうつになるということとはまた違うんですね。
はい。
それから、まあ、うつ病の人に対して一方的なこの励ましをすると、これはご本人を追い詰めることになりますので注意が必要です。
うつになるのはその気持ちの問題ではないんだっていうことですよね。
そうです。そして、まあ、うつ病の治療には休息と薬物療法が中心になりますが、
はい、
まあ、やはり早く見つけて治療につなげる、ということがとても大切なんです。
この早く見つけるためにはどういったところがあるんですか？
そうですね、はい、このうつ病を疑うサインというものがあると思います。
はい。
例えば家の中に引きこもりがちになる、
はい、
好きなことをしなくなる、
うん、
眠れなくなる、
うん、
食欲が低下する、
はい、
物忘れがひどくなるので、うん、まあ、この探し物が増えるとか、うん、あるいは、まあ、簡単な家事しか行わなくなる、
はい、
そして、まあ、最近喪失体験があった、
うん、
そういったことが、まあ、この うつ病を疑うサインとして考えられます、
はい。でそうした、まあ、様子が見えた時にはどうしたらいいんでしょう？
そうですね、まあ、うつ病の可能性がありますので、
はい、
家族が、まあ、同伴して、うん、まあ、医療機関を受診する、
うん、
そして、まあ、医師に、まあ、ありのままを伝える、はい、ということがとても大切ですね。
本人があの病院に行きたくないっていうような
そういうことなんです。
こともありそうですよね。
はい。
その辺はどんなふうに言っていったら一緒に病院に行けますかね。
そうですね、うん、まあ、とにかく身体的な病気と同じようにこの精神的な病気も早期発見、うん、早期治療ということがとても大切ですね、
はい、
ですから本人に上手に説明しながら、うん、はい、まあ、医療機関につながるということが大事ですね、うん、
はい。
で医療機関に今つながりますと、まず多くの場合薬が処方されると思います、はい。で薬が処方された場合には、その医師の指示通りに正しく服用する、うん、はい、ということがとても大切になりますので、
はい、
まあ、服薬管理には家族も一緒に関わる。
あ、そうですね。
そのことがとても大切なんですね、うん。
で、そのうつ病から自殺という心配もありましたよね。
その通りです。うん、まあ、ご本人から死にたいと言われたら、はい、まあ、家族としては、まあ、つい驚いてしまいますが、
はい、
焦らずにゆっくり話を聞く、うん、ということが大切ですね、
はい。
決して何をバカなことを言ってるのといった、まあ、頭ごなしに否定してはいけません。
まあ、死にたいっていうふうに家族が言ったら何バカなこと言ってるのって言ってしまいそうですけれども。
そうなんですね。
それはいけないんですね。
それはいけないことなんですね。
そうなんですか、
はい。なるべくであればですね、うん、辛いんだねというふうに言ってですね、
はい、
その本人の辛い気持ちを受け取った、うん、ということをですね、
はい、
ぜひ伝えてください。
辛いんだね、あ、そうなのっていうふうにこう相手が何か言ったらそれを繰り返すような形で受け止めていくっていうことですか。
そういうことなんですね、はい。そしてもし、まあ、うつ病があるということが分かっていれば、
はい、
その、まあ、死にたいという気持ちは、うん、それはうつ病のせいなんだよということをですね、
はい、
それをきちんと伝えることなんです、
うん。
とにかく大事なことは、はい、自殺しないこと、
はい、
そういった行動を取らないことを約束してもらうということが大事なんですね、うん、そして家族としてはですね、はい、注意すべきことがいくつかあると思いますが、はい、例えば本人がそれまで大切にしてきたもの、
はい、
これを人にあげたり、その身辺整理的な行動を取る、これは注意
して本人がですね、
そうです、
あのうつ病にまあかかっている人が、はい、大切にしてきたものを人にあげたり、
そうですね、
はい、身辺整理的な行動を取る、
そうですね、はい、あるいは遺言書を書くとかですね、はい、あるいは刃物とか紐などの危険なものを準備したりする、
うんうん、
こういったことは気をつけなければなりませんね、はい、そういった行動に加え特に強いイライラ感が見られるような場合、
はい、
これは危険な兆候なんです、
うん、そしたらどうしたらいいですか、
場合によっては一時的に入院して、
はい、
そして危険な行動を回避する、うんということも重要な選択肢の一つとなります、
はい、この高齢者うつ病への対応を今伺ってまいりましたが他にはどんなケースがありますか。
そうですね、最近特に注目される症状としてはですね、繊毛という症状があるんです、うん、
はい、
この繊毛という症状は、入院患者の 10% から 30% に見られます、う
ん、はい、
高齢の患者さんでは 10% から 40% に見られる、
うん、
また手術後では 50% の患者さん、
はい、
また終末期にある患者さんでは 90% 近くの患者さんに見られる、そういう一般的な症状なんです、
はい、どんな症状が出るんですか。
この専門の代表的な症状としては、
はい、
意識混濁、
うん、
それから幻覚、
うん、
強い不安、精神運動興奮が見られます。
精神運動興奮というのは、
分かりやすく言いますと実在しないものが見えたり、うん、ありや聞こえているという状態で強い不安を感じて大声を出したり、
はい、
動き回るという興奮状態です、
はい、
でこの時の記憶はご本人はないんですね。
あ、そうなんですか、
はい、そうなんです。でこの繊毛という症状、これは認知症の人では夜間にそうした状態になりやすい、これを夜間繊毛というんです。この繊毛の発症の要因としては、はい、高齢に伴う脳機能の低下、
はい、
あるいはこの認知症ですね、あるいは脳出血、
はい、
脳梗塞といった脳疾患、
うん、
また腎不全や肝不全、糖尿病といった全身疾患、
はい、
あるいは薬剤の使用もそうなんです。例えば抗うつ剤を服用しているとか、
はい、
あるいは抗がん剤、
はい、
あるいは抗生物質を使用しているとか、場合によってはそういった薬剤の使用も繊毛が発症する要因になってくるわけです。
あ、
特に高齢者ではいろんな、その疾患にかかりやすいですね、はい、そうすると、いろんな種類の薬を服用している場合があるわけです、そうするとそういう状態ではよりそういう繊毛という症状になりやすいとも言えるわけですね、
認知症の方のその見分け方として財布を取られたっていうようなことを事実でないことを言ってくるというのがありますよと聞いたことはあるんですが、ちょっと似てますか。
そうですね、はい、よく家族に私のお金を取ったでしょうと、こういうような形でですね、はい、妄想を向けてくる場合があります、これもその繊毛という症状の一つと言えます、
はい、
でこの繊毛という症状への対応ですけれども、はい、一つはこの薬物療法があります、ただこの薬物療法だけでは対症療法的な意味はありますが、
はい、
根本的な治療というものには至りません、この薬物療法の他に大切なこととして、
はい、
その繊毛という症状を助長する要因をなくす、ということがあるんですね、
例えば
、はい、このご本人が感じている体の痛み、
はい、
痒み、
はい、
そういった不快感をなくすとかですね、あるいは睡眠障害があればそれをなくす、あるいは排泄のトラブルですね、
はい、
例えば頻尿とか、失禁、下痢、便秘、そういったものがある場合には、その排泄のトラブルを解消する、あるいは本人が興奮状態を示していたりしますと家族は体をこう拘束したくなりますね、
はい、
あるいは行動制限をする、例えば家から出さないとかですね、こういうような身体拘束、行動制限 といったものもこの繊毛という症状を悪化させる要因になってきます。
うん、
ですからこういったことも家族としてはぜひ注意したいところですね。さらに言いますとこの部屋の明るさとかですね、
はい、
それから騒音とかですね、うん、そういったことも大事ですね。
これは個人差というのはあるんですか？
そうですね、まあ、個人差ありますが、それまで、本人が、まあ、普通にこう過ごしてきた、まあ、雰囲気ですね、状況を、まあ、そのまま続けるということだと思います。あるいは本人がその孤独感を感じたり、不安感を感じたり、怒りを感じたりさせないようにですね、その普段関わり慣れている人、が関わり続けるということが大事ですね。
普段関わり慣れている
人、関わり慣れているという、
例えばどういう人ですか？
まあ、例えばやはり、あの家族ということになりますが、まあ、場合によってはその訪問介護、あるいは看護といった外部からですね、あの人がこう入ってくる場合がありますね。で場合によっては慣れるまでは、この興奮状態を示したりすることもあるんですね。ですから普段関わり慣れている人が関わり続けるということが、この高齢者にとっては大事なんですね。
そうすると、まあ、家族が見ていたら家族もそこにいる、そこに専門家の方が入ってきて一緒に見てくれるっていうところなんですか ね、
そうですね。
家族がいることで安心するということになりますか？
そういうことですね。
まあ、そうなりますと家族の方に対してあの非常にこう負担も大きくなってくるような気がするんですが、その病気を持つ高齢者を抱えた家族どうしたらいいのかを教えていただけますか？
そうですね、家族としての心構えを伝えしたいと思うんです。
はい、
大切なことはいろいろあると思うんですけれども、今回はまあ3つの点について伝えしたいと思いますが、一つは家族とはいえ過度な負担を抱え込まないということがですね、これはとても大切なことです。まあ、そのケアに真剣にはなっても深刻にはならないということですね。それから2つには、家族がこう相談できる人を持つということですね。家族は地域で孤立しないようにしなければなりませんね。家族が役立つ情報を得て、そして社会資源も上手にですね活用しながら、ケアを続けるということがとても大切です。それからまあ3つには家族自身の健康を維持する、ということですね。
まあ、今あの3つ教えていただきましたけれども、どうしてもその負担を抱え込んでしまいそうだったりしますから、そういう点には周りに相談できる人を持っておくということですね。でこの相談できる人はどこで探せばいいですか？
そうですね、それはよくあの受ける質問ですね。まあ、地域にはその支援機関が近年増えています、またあの国の政策としてもですね、なるべくその身近な地域で、そういった支援施設を増やそうという努力もしています、ですので、まあ、行政機関や、あるいはまあ保健センターとかですね、あるいはまあ病院の窓口とかですね、そういったところで、まあ、とにかく情報をまあ密に取る、ということがとても大事になります。
家族は情報を密に取る、そのためにはどういう状況なのかということを隠さずに話さないといけないですね。
その通りですね。
ついつい一人で抱えてっていうことになってしまうと情報も入ってこなくなりますもんね。
そういうことですね。これはもうその家族だけの問題ではないんですね。もう時代の問題でもありますから、決して恥ずかしいということではありません。ですので、まずはその家族がですね、こういった問題をもっと広く捉えてですね、関わろうとする、まあ、その家族の態度はとても大事なことですね。特にこの家族が健康を維持するということが、とにかく大事なことですので、ただその高齢者のお世話をするだけではなくてですね、家族が楽しむ時間、というものをきちんと確保するようにしていただきたいと思います。ケアはしてあげるものではなくて、させていただくものだという、まあ言い方がありますね。病人のケアは確かに苦労することも多いと思いますが、ケアを通して家族が気づくこと、学ぶことも大変多いですね。また受ける恩恵も非常にまあ多いです。また将来自分自身のですね、準備ともなることですね。まあ悔いを残さないためにも、ぜひ前向きにですね、親身に取り組んでいただきたいというふうに思っています。
今日の先生まとめをお願いいたします。
家族は ご本人にとってもですね、うん、非常に重要な存在です、
うん、
ですからまずは家族がしっかりすることですし、相談できる、まあ、人をですね、
はい、
見つけて、また相談できる機関を見つけて、うん、まあ、親身にご本人と関わるということがとても大切なことだと思います。
はい、新潟大学ラジオ公開講座、今回は健康長寿社会を生きる、自分の健康は自分で守る、これが大きなテーマになっています。そして今日は家族としての心構えを教えていただきました。人間いつまでも元気で食欲もあって、自分の時間があって、自分のやりたいことができて、そして周りに何でも話せる友人もいて、そんな風に暮らせていけたら非常に楽しい時間を過ごせると思うんですけど、どうしても年を重ねるに従ってできないことも見えてくる。ここまでできたはずなのにどうしてできないんだろうとか、そういった症状の中から非常にストレスを感じてしまう。それが病気として現れるケースがある。で、病気になられた家族と共にいるご家族の方が、元気な頃とおじいちゃん人が変わってしまった、おばあちゃん人が変わってしまったっていうようなお話をされることがあるそうです。今日初めて私は聞いたんですが、専門という暴力的な言葉を発したり、行動が乱暴になったりする。また逆にうつ病になって非常に落ち込んで、食欲もなくなって、こちらの声掛けも難しくなる。家族にしてみれば戸惑うと思います。すごくびっくりして、どうしたらいいんだろうって悩まれると思います。で、今回先生は家族の心構えとしては、まずそれを受け入れること、そして家族とはいえそれを全部自分たちでやらなければいけないと思わないこと、社会の中にはそういった機関もあるので相談できる場所を見つけること、そして家族自身の健康、共に過ごしている皆さん自身の健康を維持するという、これがとっても大事ですよというふうに教えていただきました。一人で、家族だけで抱え込まない、これが病気を抱えた高齢者を持つ家族としての心構えではないでしょうか。平成30年度新潟大学ラジオ公開講座、健康長寿社会を生きる6回シリーズでお届けしておりますが、本日は4回目でした。今日のテーマは家族としての心構えと題して先生にお話をしていただきました。ご出演は新潟大学医師学系の中村勝教授でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。来週5回目のテーマです。健康長寿社会に地域とどう向き合うかです。ご出演は新潟大学医師学系小林恵子教授です。来週もぜひお聞きになってください。この放送は新潟大学の企画、 BSN 新潟放送制作でお送りしました。